29ページ15住まい環境安全交通環境選定紙のリサイクルにご協力ください。 ID101-3417 本紙では焼却ゴミを減らすため家庭から出た選定紙をチップにリサイクルしています。持ち込み場所クリーンセンター下田原下田原町選定紙の種類太さ10センチメートル長さ 2.5 メートル以内で軽トラック1日1台まで毒性のある木草落ち葉竹などは焼却処理なお種類の木は持ち込めません。その他リサイクルしたチップは小沢商事古田町で無料配布しています。8月11日から16日は休止。問い合わせゴミ減量課電話 632-2416 鶴田沼緑地鶴田町で自然に触れよう。1栗拾い体験日時9月4日18日25日午前9時から正午定員各先着30人2大根の種まきから収穫までを通し里山の循環型農業を体験しよう。日時種まきは9月4日日曜日収穫は12月4日日曜日午前9時から正午定員先着8組集合鶴田沼自然の家鶴田町費用300円保険料などグリーントラスト年会員及び小学生以下は無料申し込み開始8月4日申し込み方法電話でグリーントラスト宇都宮事務局景観緑課内電話632-2559へその他雨天の場合は現地で開催の可否を決定なお収穫物は実費でお分けします。華やかな街に街中ハンギングバスケット大作戦 ID100-5731 日時9月10日土曜日午前9時30分から正午。会場、オリオンスクエア。内容、ハンギングバスケットを作り、中心市街地の街路灯に飾り付け、街中を花で彩る。参加者に花苗を差し上げます。対象、市内在住か通勤通学者。定員、先着50人。申し込み期間、8月3日から19日。申し込み方法、電話で景観緑課、電話 632-2597 へ。緑のある生活を送ろう、緑化講習会。ID101-5080。1多肉植物を使った額縁アレンジ。日時、8月13日土曜日午前10時から正午。会場、豊里地区市民センター、岩戸町。費用、2500円、材料費。申し込み期間、8月3日から9日。2、ミニ観葉植物の寄せ植え。日時、8月26日金曜日午前10時から正午。会場、平石地区市民センター、下平出町。費用、2000円、材料費。申し込み期間、8月3日から22日。対象、市内在住か通勤通学者。定員、各先着20人。申し込み方法。電話で景観緑課。 電話 632-2885 へ。バッタと遊ぼう文化の森自然観察会 ID101-6669 日時9月17日土曜日午前9時から正午、雨天中止。会場、宇都宮文化の森、長岡町、森のアトリエ集合。内容、虫取り機を作り、バッタを取って観察する。定員、抽選30人、一組につき5人まで。費用、50円、保険料。申し込み期限、8月15日必着。申し込み方法、往復はがきの往診に参加者全員の模様氏名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、人数、年齢を。返信に代表者の郵便番号、住所、氏名を書き、郵便番号 320-0004、長岡町1077、宇都宮美術館自然観察会係、電話 643-0100 へ。その他、小学生以下は保護者の同伴が必要です。私有地を購買します。問い合わせ、企業総務課、電話633-3244、ID100-3731。入札日時、8月24日水曜日午後1時30分から2時受付。当日改札。受付会場、上下水道局、河原町。購買物件、所在地など、下の表の通り。29ページ、表。この表は、購買物件の物件番号、所在地、地目、公募面積について示したものです。土地、物件番号1、所在地、富士見ヶ丘1丁目639番2、11、地目、山林、公募面積、333平方メートル。表終わり。最低入札価格954万円。参加資格個人または法人。申し込み方法、企業総務課、上下水道局2階または各地区市民センター出張所に置いてある実施要領の参加申し込み書、市ホームページからも取り出しか、に必要事項を書き、入札日時に直接受付会場へ。その他、現地説明会を8月10日水曜日午後4時から4時20分に行います。詳しくは企業総務課、各地区市民センター、出張所に置いてある実施要領、市ホームページからも閲覧かをご覧ください。安心安全。南消防署救急フェア2022。ID102-1083。日時9月4日日曜日午前10時から午後1時。会場ミナテラス栃木インターパーク6丁目。内容親子で学ぶ応急手当講習。キッズ救急隊体験、救急活動デモンストレーション、各種救急に関する体験など、ドクターカーも来場します。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、南消防署、電話 653-0119。 30ページ、写真。ヘルメットをかぶり、マスクをした参加者3名が、救急車の中で心臓マッサージや医療機器の操作などの体験をしている様子です。写真終わり。 救急の日、救急医療週間イベント2022 ID1027361 日時9月11日日曜日、丸1午後1時30分から2時、丸2午後1時から3時、会場、保健所、竹林町。内容、丸1午後1時30分から2時は、親子で考える、勇気を持って AED と題した増田典弘さん、NHO 宇都宮病院副院長による講話。丸2午後1時から3時は、AED 自動体外式除細動器体験、救急車、消防車、ドクターカーの展示など。対象、市内在住者。定員、丸1午後1時30分から2時、先着70人程度。申し込み開始、丸1午後1時30分から2時は8月10日。申し込み方法、丸1午後1時30分から2時は、市ホームページの申し込みフォームに必要事項を入力するか、電話で保健所総務課、電話626-1103へ。丸2午後1時から3時は、当日直接会場へ。市ホームページ、QR コードの表示あり。防災ベッドを展示します。ID1005909。令和4年度から地震時の建物倒壊から身を守る防災ベッドの補助、設置費用の8割、最大25万円を開始しました。市民の皆さんに実物がどのようなものか触れていただくため、防災ベッドの展示を行います。期間、9月9日まで。会場、市役所2階中央階段東側。その他、補助対象など詳しくは市ホームページをご覧になるか、建築指導課、電話632-2573へ。30ページ、写真。ベッドを覆うようにかまぼこ型のガードフレームが取り付けられています。写真終わり。8月10日は道の日。安全で安心な道路への3つのポイント。問い合わせ、道路管理課。電話632-2527。本市では定期的にパトロールを行い、道路の危険な箇所を早期に発見、修繕し、市民の皆さんが安全に道路を使えるよう努めています。次の3つのポイントに注意し、安全で安心な道路づくりにご協力ください。1、道路の危険箇所を見つけたらご連絡を。道路の穴や壊れているカーブミラーなど、危険な場所を見つけた場合は、宮古湖、右下の記事参照に必要事項を入力するか、電話またはファクス、危険箇所、現場の状況、氏名、電話番号を明記、で、道路保全課、電話632-2520、ファクス639-0626、または都市基盤保全センター、電話661-0057、ファクス664-0004へ。30ページ写真。2枚あります。1枚目、道路に倒れた木。倒れた木が道路に横たわり、通行の妨げになっています。2枚目、曲がったミラー。ミラーが曲がってしまい、45度くらい倒れてしまっています。写真終わり。2、道路に無断で物を置くのはダメ。置き看板、自動販売機、商品台、旗、のぼりなどを道路に置くと、 通行の妨げや交通事故の原因になり大変危険です。中、道路に設置するときは上空、地下を含め事前に道路管理者の許可が必要です。詳しくは道路管理課、電話632-2527へ。中、道路法の規定に違反して道路に物件を置いた場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられることがあります。また、設置された物件が原因で事故が発生した場合、設置した人の責任が問われることがあります。中、終わり。3、乗り入れブロックを置くのはダメ。車道からの乗り入れのために、道路上に乗り入れブロックなどを置くと、歩行者や自転車、バイクの転倒事故の原因になり、大変危険です。中、また、雨水の流れを妨げ、路面冠水の原因にもなります。段差をなくすために、歩道や縁石の切り下げ工事を自己負担で行うことができます。なお、工事を行うには、事前に道路管理者の承認が必要です。詳しくは、道路管理課、電話632-2527へ。中、道路法の規定に違反して道路に物件を置いた場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられることがあります。また、設置された物件が原因で事故が発生した場合、設置した人の責任が問われることがあります。中、終わり。30ページ、写真。2枚あります。乗り入れブロックが置かれた NG 状態から、縁石の切り下げ工事が行われた OK 状態への変化を2枚の写真と矢印で示しています。1枚目、NG 乗り入れブロック。歩道と車道に段差がある道路の写真。車道側に乗り入れブロックが置かれ、歩道の高さに合わせてあります。乗り入れブロックが設置されたため、自転車専用通行帯に書かれた自転車の白抜きペイントが3分の1ほど見えなくなっています。乗り入れブロックの箇所に吹き出しで危険の文字が書かれています。2枚目、OK 縁石の切り下げ。車道と歩道を区分している道路の写真。縁石の一部を切り下げることにより、車道と歩道の高さを合わせ、往来をスムーズにしています。縁石を切り下げた箇所には、吹き出しで、安全の文字が書かれています。危険を表す乗り入れブロックの写真から、安全な縁石の切り下げ工事をした写真へ、太い矢印が示されています。写真終わり。トピック、市民通報システム、宮古湖。スマートフォンなどの写真、位置情報機能を使って、道路、市道の損傷など、市の施設の不具合について、市民が簡単に確実に通報できるシステムです。詳しくは、宮古湖ホームページ、http://post.bostutsunomiya.machinfo/info.jp/post/post をご覧ください。宮古湖ホームページ、QR コードの表示あり。問い合わせ、道路保全課、電話632-2512。山地災害にご注意ください。急な豪雨や台風の上陸などにより、山地崩壊や地滑りなどの山地災害が懸念される季節となりました。事前に避難経路や避難場所を確認し、 危険を感じたらすぐに避難しましょう。問い合わせ、農林生産流通課、電話632-2477、県検討環境森林事務所森づくり課、電話0285-819005。もしもの備えを学びませんか？応急手当講習会。ID100-3342。日時、9月11日日曜日午前9時から10時。会場、東消防署、中今泉5丁目。内容、心肺蘇生法、AED の使用法などの普通救命講習、再講習も可。定員先着20人。申し込み開始、8月4日午前8時30分。申し込み方法、市ホームページの申し込みフォームに必要事項を入力。その他、講習会当日までにパソコンなどで応急手当ウェブ講習、e-learningの事前学習、市ホームページから受講課をお願いします。問い合わせ、消防局警防課、電話625-3008。住まい、市営住宅の入居者8月の募集。ID100-5648。受付日時、8月5日まで、午前9時から午後6時。受付会場、宇都宮市営住宅管理センター、中央1丁目、東急コミュニティ。抽選会、8月9日火曜日。その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法など詳しくは、宇都宮市営住宅管理センター、住宅政策課、市役所9階、各地区市民センター、出張所などに置いてある入居申し込み案内、市営住宅入居者募集をご覧ください。問い合わせ、宇都宮市営住宅管理センター、電話678-8861、住宅政策課、電話632-2553。お盆期間に北山霊園、東の森公園で無料タクシーが巡回、送迎。ID100-4469。1、北山霊園、岩本町。日時、8月13日、16日、午後1時から4時。8月14日、15日、午前8時30分から午後4時。内容、タクシーが園内10カ所程度の乗降場を巡回。2、東の森公園、氷室町。日時、8月13日から16日、午前8時30分から午後4時。内容、タクシーが中台バス停の到着時間、JR 宇都宮駅西口から芳賀方面行きに合わせてバス停と園内数カ所の乗降場を往復。バス到着時間は関東自動車ホームページ。https://www.kantobus.co.jp でご確認ください。その他、秋のお彼岸、9月23日から25日、春のお彼岸、令和5年3月18日、19日、21日にも実施する予定です。詳しくは市ホームページをご覧ください。霊園内への車両乗り入れを規制するものではありません。無料巡回、送迎の表示を確認してご利用ください。問い合わせ、 生活安心課、電話632-2284。有効期限が満了する水道メーターの取り替えにご協力ください。ID10165-20。対象者には事前にハガキで通知します。取り替えは無料で、後日契約した事業者が自宅や事業所などに伺います。当日はメーターボックス周辺に物を置かないようご協力ください。なお、事業者は身分証と腕章を身につけていますのでご確認ください。期間、8月22日から令和5年1月31日。問い合わせ、サービスセンター、電話633-3188。令和3年度航空機騒音測定結果。問い合わせ、環境保全課、電話632-2420。本市では、宇都宮飛行場、陸上自衛隊北宇都宮駐屯地内、周辺の航空機騒音を定期的に調査しています。住宅防音工事対象区域の指定基準、62デシベル。31ページ、表。住宅防音工事対象区域内と住宅防音工事対象区域外の2つの表があります。それぞれ測定地点、測定結果、測定期間が示されています。住宅防音工事対象区域内の測定地点は4箇所、住宅防音工事対象区域外の測定地点は8箇所です。なお、単位はデシベル、エルデンです。中、エルデン。航空機の騒音について、聞こえ始めから聞こえ終わりまでの人が受ける騒音エネルギーを測定、評価する指標。地上騒音、航空機が誘導路上を移動する際の騒音、なども対象。中、終わり。最初に住宅防音工事対象区域内です。測定地点。若松原一丁目地内。測定結果 55.6デシベル。測定期間365日。蝦夷島町地内 54.7デシベル。365日。若松原一丁目地内 51.1デシベル。28日間かける年4回。蝦夷島本町地内51.3デシベル。28日間かける年4回。次に住宅防音工事対象区域外です。測定地点。蝦夷島本町地内。測定結果 50.6デシベル。測定期間14日間かける年1回。陽南三丁目地内。45.7デシベル。14日間かける年1回。すずめの宮4丁目地内。51.5デシベル。14日間かける年1回。若松原2丁目地内。52.7デシベル。14日間かける年1回。陽南2丁目地内。45.9デシベル。14日間かける年1回。陽南2丁目地内 46.1デシベル。14日間かける年1回。若松原2丁目地内 50.9デシベル。14日間かける年1回。若松原2丁目地内 49.4デシベル。14日間かける年1回。表終わり。欄外情報。本文中に記載がないものは原則として対象どなたでも、 費用無料、申し込み不要。欄外情報終わり。